皆様おはようございます。レント受難節の第2週目に入りました。悔い改めの準備の期間です。さて、私は1月の最後の第5週目の手術に宗像にある自由が丘キリスト教会でメッセージの御用にあたる機会を得ました。礼拝後、最寄りの駅まで役員の方に車で送っていただきました。その際の話が強い印象を与えました。寒波に見舞われたとても寒い日でした。礼拝出席は10人を少し超えるくらいだったと思います。その中に最近来られるようになったと言われる若い婦人と高齢のお母様がおられました。お母様は抗がん剤を投与されていると聞かされてびっくりしました。この雪がちらつくような寒い日によくも礼拝に来られたと驚かされました。と同時に自分自身を正される思いがいたしました。そしてもう一つ驚かされたことを思い出しました。元福間教会の牧師野口直樹先生の100歳になられるお母様をご自宅にお尋ねした時のことであります。お母様は私の挨拶を聞いて、あなた牧師さん?とこう言われました。そしてその後、私はクリスチャンじゃありませんとこう言われるのです。びっくりしました。信仰歴60年を超える大先輩にそう言われたのです。私が驚いていますとこう言われました。クリスチャンにさせてくださいというのがクリスチャンです。こちらから返す言葉が出ません。うんとうなってしまいました。そして今もこの言葉が心に残っています。そこで今日与えられております御言葉から、父なる神様が何と言われているのか心の耳を傾けたいと恋い願います。ルカによる福音書18章1節、またイエスは失望せずに常に祈るべきことを人々に例えで教えられたとあります。イエス様の御言葉の焦点は、諦めないで絶えず祈り続けることでありました。このことはすでに繰り返し言われてきていました。とりわけ弟子たちが祈りを教えてくださいと願ってから繰り返し語られているようであります。ルカによる福音書15章の5節からの例えで、真夜中に旅行中の友達が家に来たので隣人にパンを借りに行くという話があります。真夜中にパンを借りに来られた隣人は、面倒かけないでくれと断ります。しかしイエス様は、必要に頼めば起きてきて必要なものを出してくれるだろうと言われています。そして求めよ そうすれば与えられる。門を叩け、そうすれば開けてもらえるだろう。すべて求める者は得、門を叩く者は開けてもらえるからである、とこう言われます。今日与えられております御言葉、失望せずに常に祈ることを考えます。しかしここでの問題は、逆を言いますと、祈り続けることを妨げる、失望させるようなことが人にはあるということであります。この世には過去も現在も大災害があり、コロナなどのような疫病の感染があり、争い、戦い、戦争などがあります。苦しみが渦巻き、困難が押し寄せ、困窮があります。二節、ある町に神を恐れず、人を人とも思わぬ裁判官がいた、とあります。このイエス様の例えで言われている裁判官とは、裁き人と言われている人たちで、その起源はモーセに遡ります。古代イスラエルにおける裁き人の責任は、神様の裁きの宣言と人々の間の平安を確立することでありました。その裁きの基本中の基本は、神様からモーセに託された十戒にあったでしょう。申命記一章十六節からこう言われています。私はあなた方の裁き人たちに命じていった。あなた方は兄弟たちの間の訴えを聞き、人とその兄弟、また気流の他国人との間を正しく裁かなければならない。あなた方の裁きをするとき、人を偏り見てはならない。裁きは神のことだからである、とあります。そうでありますと、イエス様の例えの裁判官は、神のことを扱う裁判官には全くふさわしくない裁判官でありました。3節、ところがその町に一人のヤモメがいて、彼のもとにたびたび来て、どうぞ私を訴える者を裁いて、私を守ってくださいと願い続けた、とあります。ヤモメという存在は、古代イスラエルの民の中で貧しい人の代表的存在でありました。夫のサポートをなくし、夫の所有していたものを何一つ受け継ぐことのできない存在でありました。そこでこう言われています。申命記24章17節後半から18節、家父の着物を質にとってはならない。あなたはエジプトの奴隷であったが、あなたの神主がそこからあなたを救い出されたことを記録しなければならない。それで私はあなたにこのことを命じるのである、とあります。ヤモメは自分の身につけている着物以外に所有するもののない、日々の糧に必要にも事欠くような存在でありました。ヤモメには守られる必要がありました。その必要を満たしてほしいと日夜願い続けていたということは、 容易に理解できることでありました。4節5節、彼はしばらくの間聞き入れないでいたが、その後心の内で考えた。私は神を恐れず人を人とも思わないが、このヤモメが私に面倒をかけるから彼女のためになる裁判をしてやろう。そうしたら絶えずやってきて私を悩ますことがなくなるだろうとあります。ここで不正な裁判官が言っていることは、面倒をかけて悩ますから彼女に正義を与えようということでした。つまりは彼女が本当に正しいからということではなく、面倒をかけて悩ますから彼女に正義を与えようというのでした。もうめちゃくちゃな裁きであります。申命記17章ではこう言われています。あなた方が裁きをするとき、人を偏り見てはならない。小さいものにも大いなるものにも聞かなければならないとあります。しかしイエス様の例えでは、驚くべきことに正しいか正しくないかが問題とされていないのであります。むしろ相手がもうやめてくれというほどに求め続けることに焦点が与えられています。6節7節、そこで主は言われた。この不義な裁判官の言っていることを聞いたか。まして神は日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださらず、長い間そのままにしておかれることがあろうかであります。ここから不義な裁判官から一気に神様の裁きへとイエス様は導かれます。それも神様が自ら進んで正しい裁きを与えようとしておられると言われます。人が求めて求めて求め続けて与えられるものは正しい裁きです。しかしここで言われる裁きは、神様の正しさが実現される裁きであって、人の正しさではないようです。なぜなら8節で、人の子が来るとき地上に信仰が見られるであろうかと言われているからです。つまり与えられる御言葉が信頼されるだろうかと問われているのであります。それでは一体神様が進んで与えようとなさっている正しい裁きとは何でしょうか。先にも述べましたが、裁き人の裁きの基本中の基本は、神様からモーセを通して与えられた十の戒め十戒です。しかし誰一人この十戒の戒めを守れた人は誰もいません。こう言われています。主は天から人の子らを見下ろして、賢い者、神を尋ね求める者があるかないかを見られた。彼らは皆迷い、皆等しく腐れた。善を行う者はない、一人もない、とあります。つまりこの十戒が人に示したことは、人には罪があるということであります。しかし唯一この戒めを身をもって守った方がおられました。それがイエス様でありました。こう言われています。私が 父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるとあります。すなわちイエス様のうちに父なる神様の愛があるというのです。そしてこの愛を表したのがイエス様の十字架復活でありました。こう言われています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。つまりこの御子イエス様の十字架復活の愛を通して、父なる神様の正しい裁きが実現されたのであります。すべて、すなわちすべての人のための救いの道が開かれました。こう言われています。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのであると。すなわちイエス様の十字架復活の愛を込められた新しい戒めが来たのです。このイエス様の新しい戒めがモーセに与えられた十戒に代わって、私たちに父なる神様の正しい裁きを与えています。それが、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいであります。ここに父なる神様からイエス様を通して与えられる変わることのない信頼があり、希望があり、愛があります。8節、あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるだろう。しかし人の子が来るとき、地上に信仰が見られるだろうかとあります。失礼します。ここにはイエス様からの問いかけがあります。父なる神様の正しい裁きが表されたとき、すなわち光が闇を照らしたとき、人は自分の言葉と父なる神様の御言葉のどちらを選び取るかという問いかけであります。しかし光が闇を照らすということは、人にとって自分の正体を照らし出されるという恐ろしいことでもあります。こう言われています。光がこの世に来たのに、人々はその行いが悪いため光よりも闇の方を愛したと。そこで一つの証をご紹介したいと思います。それはナチスドイツ失礼しました。それはナチスドイツからアウシュビッツ絶滅収容所に送られ生き延びてきたビクトール・フランクル博士の話であります。フランクル博士は精神科の医者として心理学者として著名です。彼の強制収容所での体験を書いた夜と霧という本は日本でも呼ばれています。そのフランクル博士は言います。生きていること、すなわち命が私たちに問いかけてくることに耳を傾けて答えるべきなのだと。強制収容所で死に定められている者にとって、自分の言葉に耳を傾けることは絶望しか生み出さなかったのであります。自分のことを中心に考えれば、 考えるほど希望はなくなりました。しかし死に定められている絶滅収容所で生きていること、命が彼に問うことは呪いではなく祝福を選び取ることでありました。すなわち愛する者との再会を諦めないで生きるということでした。そして驚くべきことに、彼は過酷な強制労働の真っ只中でありありと愛する妻の姿を心に捉え、お互いに会話を交わすという祝福を経験したと言います。すなわち祝福とは愛することでありました。そしてそれは求めれば得られたと言います。つまりは自分の言葉ではなく命の語る言葉にフランクル博士は耳を傾けることで命を見出したのであります。そこで私たちに問われているイエス様の言葉、父なる神様のイエス様を通して語られている命の言葉が祝福を与えていることに気づかされるのであります。私たちにとって最も必要なことは愛することだからであります。だから諦めないで求め続けるところに先立つイエス様の十字架復活の愛の戒めが全うされる、神様の国が表されるでありましょう。そこにこそこの世に翻弄される私たち人間の最も必要としている変わることのない信頼、希望、愛があります。お祈りをいたします。愛なる天のお父様、あなたの愛してやまない兄弟姉妹方とともともにあなたの御言葉を聞く機会を与えられてありがとうございます。どうかこの世の中の本当にいろいろな災害、そして感染症、そして戦争という大変な混乱の中にある私たちでありますけれども、どうか主の御言葉に心を傾け、命の道へとさらなる導きと守りを与えてください。尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。